恵み豊かな私たち一人一人の天の父なる神様、秋晴れの今日、子供たちを祝福し、また長い人生を歩んでこられた方々にも神様の豊かなねぎらいがありますことを覚えてお祈りを捧げています。すでに祈られましたが、下田恵子姉妹を今日も慈しんでくださって、熱が上がらなくなるように、食事も喉を通るように大いに働いて祝福してくださるようお願いします。一週間の疲れを覚えて、またさまざまな問題に翻弄されて来られた方がおられましたら、恐れるな、私がいつもあなたと一緒にいると語りかけてくださって、新たなアイデア、力、前進する祝福をこの週お与えくださるようにお願いします。これから聖書を開きますので、どうぞ導いてください。このお祈りをお一人一人の心の祈りに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先ほど気がついたんですが、何かちょっと歩き方が私変かなって心配しないでください。5年前に骨折したのは左足、チタンが25センチぐらい入ってるんですが、右が変なんですね。体じゃなくて靴でした。物持ちのいい、良くも悪くも私はかなり古い革靴を引っ張り出して履いてきたら、チャップリンの映画みたいに少し接着剤が取れたのか、パカパカこう取りのくちゃ、まあいずれも経験があるから慣れているんですが、それガバッと剥がれないように抜き足差し足で今歩いているので、後でわざわざ私の右の靴を確かめに来ないでくださいでいいですので、まあところで本当にいい季節を迎えました。今日は、話の最後に人生の秋にという、ヘルマン、ホッペルスという人の本も歌も紹介したとしたいと思いますけれども、まあ、人生の春とすれば、今朝のみずみずしい子どもたち、この子は将来どうなるのかな、この性格は本当にユニークだなって、燃えるような春、夏、そして冬が近づいて秋の紅葉の季節も、これもいいものだなと。先週は89歳でしたか、古谷さんのお葬式、そして、今日は子どもたちの祝福、まあ、考えてみますと、私も2歳の頃、僕は教会の牧師になると母に言ったそうな話は以前しました。母の祈りが背後にありました。そして牧師になったとはいえ、右も左も分からずに、何度もご紹介しているハンガイさんという方は特に私のことを気遣って支えてくださったので今あります。それから牧師の働きについてもちんぷんかんぷんなので、いろんな私のことを応援してアドバイスしてくださる先輩の牧師先生方もいました。なので今日アウトラインを出していただくと、少年サムエルは、まあ、12歳ぐらいだったか、今日の箇所分かりませんけれども、次の時代を切り裂くというか、担うというか、器というか、まあ世界も人生もプログラムも大事だし、組織も大事だけど、最後は人です。どの人なのか、どういうところを歩んできた人なのかが、その人の言葉の力になります。また何事かを成します。そういう意味で、時と場所を選ぶことなく、いや本当に神様って自在に次の時代の器を着々と備えられるんだな。それが少年サムエルでした。で、 じゃあ次の時代を担う人たちだけ大事で、今の時代でそろそろ人生の秋か冬かなとおぼしき自分はというと大事です。役割があります。さっき言いましたように、先輩の牧師に支えられて私はここまで来ました。小さい頃は母の祈りに支えられたともちろん思っています。また教会でも多くの方々に支えていただきました。なので私たちは背後で次世代の器のために祈ることは、力がなくなっても走れなくても運動できなくなっても目を閉じるまで祈ることはできるんですね。さらに何かのサポート、援助をあんまり過干渉にならないで、あるいはライバル意識を持って俺の地位を脅かすなとか言わないで、そして支えることはできるんです。また私たちの信仰が後ろ背中になるということは事実なので、私たちはなんというか後腐れなく、そして煮え切らない信仰でなく、きっぱりとした信仰を持って次世代の器にお委ねするというか、いや心配でしょうがないんだっていつまでも口出すとか、そこをのけって俺にやらせろって、俺がやるのが一番経験もあるからうまいんだとか言わないで、最終的にはきっぱりとお渡しする。私たちの、まあ、人生の秋か冬か分かりませんが、役回りはあると思います。すごく大事です。だからみんな大事です。今日子どもたちの祝福も、先週の人生の89年間、25年間もいわきでカンタル労災病院の不調をやり続けるってただごとじゃないと思いました。1年2年じゃなくて25年間、息子さんは行かないでと泣きついたこともあったようですが、なるほどと思います。全責任を負っているので、そういう中で家庭をし、そして不調の役割を25年の長きにわたって重荷を追い続けて、いや古谷さんもご苦労様だったなと、最後は委ねて天に召されたと思います。さあそれでは今日はサムエル第一の3章、子ども祝福の日に選びまして、それでは一節をご一緒にお読みください。はい。さてエリのもと、その頃主の言葉はまれにしかなく幻も示されなかった。皆さん、これは四式って聖書にあって、暗い時代だから、ウクライナ侵略じゃないけども戦争が多くて殺し合いが多くて正義も何もにもない時代なので、暗黒の時代と言われるのが四式がバックグラウンド、器が必要ですよ。光をあれってね、いつまでもこんな時代、混沌とした時代なのかって、もう政治も大事だけど器が大事です。だとして神様は少年に語りかけられるとはって、なんかこれ幻も示されていなかった、主の言葉がなかった。まあちょっと極端に言うと、神様も呆れて、もうみんな自己中心もここまで来たかと、もやりたい放題、取りたい放題、神様のことが何とも思わない時代に、大事な神様のお言葉を、宝物を誰が預けますか。豚に真珠って聖書の言葉ですけど、大事にしない人に大事なものは預けないんですよ。で、暗い時代が続いていた。だとしてもいつまでもこの聖書の四式の時代でいいんですかって。それで少年サムエルに神様は目を留めたんですね。じゃあ2節読みましょうか。はい。その日エリーは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。祭司のエリ、もう年齢なので誰も年を取ります。次世代の器が必要ですよ。で、この祭司様はこの後の聖書の時代だとエルサレムというところに神殿を建てて、そしてそこで仕えているんですが、この時代はまだその前ですから、四式というのはちょっとかなり振り返ると、エジプトを脱出した奴隷状態のユダヤ人は長らく旅をしてエルサレムに神殿を建てたんじゃなくて、シロというエルサレムの北大体30キロほどのところに、 そこに移動式の、テントで移動して礼拝したって前話したことあります。この教会も大熊町を追われてから700キロ移動式礼拝を行くとこ行くとこでしました。さあテントだからまた畳んで持って行って礼拝所を作れたけど、もう移動しなくていいんです。着いたから、エジプト脱出してカナンっていうところに着いたから。でどこに天幕を張ったんですかというと、シロというエルサレムの北、エフライム族という部族が住んでいるところ、ユダ部族のエルサレムじゃなくてその前の時代だから、2つ北の方に行った部族のところに、そこにテントを張って、そこには至聖所って至る特別に清いところって書いて至聖所、そこに契約の箱、失われたアークとかよく言われますけれども、ペリシテ人が戦ってかっぱらっていっちゃったので、やがて神殿をエルサレムに建てるというふうにこの後の歴史はなっていくんですけれども、至聖所には契約の箱があって、何が納められていたかというと、モーセに与えられた人として根本的な十の戒め、殺すなかれとか、その石板が納められて、さらに道々途中、天から食べ物は神様が与える、あなたは心配するなって、天からマナって降ってきたパンみたいな白い、それが納められて、さらにモーセが杖を持って岩を追って水が出て、水を飲んで旅をしたモーセの杖が納められて、でその至聖所には大祭司という人が年に一回だけ入って、やたら入ることできない、普通入れない、ね、そして至聖所の前には聖なるところってあって、そこには今電気の時代じゃないから七つの燭台といわれる、ランプ明かりがあって、またパンが置いてあって、記念するパンですね、備えのパンではなくて、そして香が炊いてあって、そこを出ると中庭があって、その中庭には動物を捧げたりする祭壇などが置かれていたんですが、果たしてそういう形だったのか、ある人はそうじゃなくて、この時は少年サムエルは契約の箱の隣に寝てたんじゃないだろうかって解釈する人もいて、どういう状態だったかわからないんですが、いずれにしても移動式の天幕といわれる礼拝所がもう移動する必要がないから、シロというところにあって、祭司のエリがそこで礼祭などをやっていたんですが、もう年も目もかすんできて、次の時代はどういう器なんだって、アメリカの大統領選挙じゃないけれども、じゃあ3節を読みましょうか。3節、はい、神の灯火が消される前であり、サムエルは神の箱が置かれている主の神殿で寝ていた。だからそれが中庭で寝ていたのか、契約の箱の隣に当時は寝ていたのか、はっきりはしないんです。で、そこで神様が、だから時と場所を選ばずに、なんで夜中なんですかって、なんでこの少年の時代のこの人になんですかって、神様は自在ですね。子供だからってバカにすることないですよ。私は2歳の時に牧師になると言ったそうですが、何の記憶もないですよ。そのごとくになりました。神様はなんかスポーツしてる時に、階段登ってる時に、誰か友達と話してる時に、人間関係で悩んでる時に、突如としてその人に幻を示す、語りかける、ないわけじゃないですよ。だって旧約聖書の預言者のヨナという人は、東日本大震災みたいだったかどうかわからないけど、荒れる大海原で海に投げ出されて、魚に飲まれてへそを曲げてたんです。彼は神様の言うことなんか絶対従いたくない、ニネベに行って神様のメッセージなんかその話したくないと思って逆さの方向に行ってたな。そこで大海原が荒れる大自然の中で神の声を聞いた。皆さんの中にも大震災の信じられない光景、風景の中で神様の語りかけを聞いたような気がする、あれが人生のターニングポイントになったと思うという人いないでもないですよ。神様いつでもどこでも自在に語りかけるんですね。じゃあ3回語りかけて、最初は神様だと思わないから、だから電線が通って電柱はあるけど繋いでない電力会社に頼まないと、ガスのボンベがあるけどまだ回線してないってあるじゃないですか。サムエルは神様の宮で仕えてはいましたが、直接神様を体験したことがないんです。 それ信じていますよ。勉強もしてますよ。だから個人的に神様と自分が1対1で直に出会ったという経験がなかった。で、大体そういう時代だったんです。誰にも神のお言葉が示されないような、神様ももううんざりかなという暗黒の時代だった。じゃあ1回目を見ましょうか。4節5節、名前呼ばれたから皆様夜中に起きる人いませんか。お兄ちゃん呼んだって、ママ私のこと呼んだって、呼んでないよ寝なさいってね。サムエルは祭司様が呼んだんじゃないかなと思った。無理もないです。じゃあ4節5節呼びましょう。はい、主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、行ってエリのところに走って行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは呼んでいない。で、寝なさいと言った。それでサムエルは戻って寝た。皆さんも寝ついてから2時間後に起きて、あ、またその後寝たんだって、昨晩そういう人いたかもわからないです。これは1回目。で、2回目、じゃあ6節7節同じですので続けて読みましょう。はい、主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは呼んでいない、我が子よ帰って寝なさいと言った。サムエルはまだ主を知らなかった。まだ主の言葉は彼に示されていなかった。だから電線が来て、あの電柱はあるんだけどまだ家に近づけしてないから、あの直接ね電気がつかないみたいな。しかし3回目、さすがにベテランの祭司は、これは神様が長らくそういうことのない時代だけど、なぜか神様がこの少年に夜中に1対1で呼んでいるに違いないと、まあ、遅ればせながら悟って、次はこう言いなさいとアドバイスして、じゃあ8節読みましょう。はい、主は3度目に、彼は と言った。エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。今度呼んだら私じゃないんだから、神様に、はい、ここにいますと天に向かって答えなさいというアドバイスをしたんですね。じゃあ最後の9節10節、神様と直接会話をして、ここから時代が変わっていくし、彼の人生も180度変わるんですよ。直接神様に祈り、神様に聞き、神様が答えを出し、時々は恐れながら勇気を持って時代を切り開き、もう混沌とした暗黒の指針の時代を終わらせて、やがてダビデ王という王様を立てる器になっていくんですよ。その先に全人類の王たる新約聖書のイエス・キリストがその家系から生まれるという道しるべを作る特別の時代の器になっていくんです。さあ、そのターニングポイントの9節10節をご一緒に読みましょう。はい、それでエリーはサムエルに言った。知って寝なさい、主がお前を呼ばれたら、主よお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは言って自分のところで寝た。はい、主が来て、サムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと言った。ここで線がつながったんですね。神様の御前で自立して、神様の御前で独立独歩で天と結ばれて歩むサムエルになったんです。皆さん、神様は自由に語りかけますね。以前ご紹介した私たちバプテスト教会、アメリカの北の方、アメリカの南の方のバプテスト教会の信者さんであった九州の中村哲さん、お医者さんで有名で、最後は命を銃弾で落としていきましたけども、確か詳しく覚えてないけど、あの中学生の時洗礼を受けて昆虫が好きだったと書いてあったと思いますけれども、しかしその教会の牧師さんが目がご不自由で、確かそれがきっかけになって医者になると思って、そして医者になったんだけど、普通の医者じゃなくて、まあキリスト教関係で世界中を回って、最後はちょっと危ないアフガニスタンで、 まあ、ショベルカーとかいろんなものをやってもお医者さん普通しないんだ。水路を作って、そして、天は我と共にある、神様が私と一緒にいると。ターニングポイントは何ですかって、バプテスト教会に通い、聖書に本当に吸い込まれ、自分の人生が医者としての道と思ったけど、最後は何でもやるでね、銃弾には倒れましたけれど、いまだにアフガニスタンで感謝され、多くの人の心に残っている。聖書の中でも神様は自在に語りかけるということは、そこここに、例えば新約聖書のサウロ、超エリートで将来は裁判官兼国会議員、権力集中を全部捨てたきっかけは、今の現在のシリアのダマスコという途上で、高株の丘というお椀みたいなところなんですが、突然まばゆい光に照らされて、サウロサウロ、なんで私を迫害するのかと言われて、まあ、それで楽しいかって、それで人生が本当に後悔しないかみたいに言われて、え、イエス・キリストは生きてるのって、死んだのに生きたとかって、こんな邪教は潰すが良いと思ってきたけど、人生を振り返って、それは見えっ張りの人生だったなって、これで私の人生本当に充実してるだろうかって、もう彼はガラッと人生変わって、それからはキリストの伝道者になっていった。あれも突如としてでした。迫害の最中でした。さらに以前紹介しましたけど、エリザベス女王が亡くなって話題になりましたが、私は25歳でお父さんが亡くなって、突然少女が歴史ある大英帝国の女王になったかと思ったら、それは違う。21歳の誕生日の日に固く決意をした。彼女を支えたのはキリスト教の信仰だった。だからクリスマスメッセージは毎年渾身のメッセージをしたそうですけれども、私はキリスト信者として神のしもべとしてお使いします。その4年後に突如お父さんが亡くなって、しかしその時も足はすくんだでしょうが、堂々として、たかだか25歳の女性が、しかし信仰を持って女王としての使命を全うした。ナイチンゲールの話もしました。イギリスの高貴な家を捨て、結婚も捨て、当時はなんだか人が嫌う職業だった看護の世界に身を投じ、看護学校を作り、教え、女性の地位向上し、へえ、この人は社会的に影響を与えた人かと思ったら信仰でした。あなたは神に仕え、人々に奉仕をする人生を送るのだと、一対一で神に示されてから後に看護の道に進んでいった。皆さん、神様は私たちにもいつでも自在に語りかけるし、子供たちにも遊んでる間に間に、また家庭のいろんな台所で神様は語られるんですね。次の時代の器を前の時代から準備しなくて、神様どうするんでしょうか。なので埋もれた器がいるんですよ。今は原石だから見えないけど、磨けば光るですよ。そして神様いろんな試練を通し、モーセもそうでしょ。モーセはエジプトの王子として、本当は捨てられたユダヤ人の男の子が歴史のいたずらで拾われて、王家の教育を受けましたけれども、川に流されてですね、拾われた先が王女に拾われてからなったですが、彼の身元がバレて、彼は逃亡生活に入り、ミデヤンという荒野で羊飼いをしている時、ホレブ山のたもとでモーセモーセと、今日の箇所はサムエルサムエル、パウロの場合はサウロサウロ。私たちも神様に声をかけられて、あなたはエジプト脱出でリーダーとなって、あなたの人生の使命を今からあなたは立つのだと言って、恐れはしましたが、彼は全うしました。次の時代の器を神様は準備しておられます。じゃあ私たちは次の時代まで生きれない人生かなとおぼしきとしても、じゃあ役回りはないんですか。あります。まず第一に祈れと神様はおっしゃる。一に祈れ、二に祈れ、三子がなくて五に祈れと言っても過言ではないかもしれませんね。じゃあ聖書の箇所の引用箇所、101 まあ今日は4番まで用意しましたが、まずハンナはそもそも子供のいないお母さん、それが苦しみでした。血の涙を流すような苦しみと言ってもよかったです。解説するとペニンナという、当時は一人の旦那さんに一人の奥様じゃない時代だったようで、二人とも子沢山なら別ですが、しかしペニンナは息子もいて娘も生まれて、しかも意地悪だった。あんたにはいないでしょうみたい、毎日一つ屋根の下にいたらね、本当身の置き所がないですよ。それで彼女は普通じゃない祈りを、シロに行って、だシロは当時神殿と言われて、シロの神殿に行って祈った。酔っ払ってるんじゃないかって間違えられるほど長く口を動かして渾身の祈りをして、できたのが鯛の実が一粒種が、それがサムエル。もっとも後で息子娘は生まれますけどもね。じゃあ一章の10節と飛んで20節続けて読みましょう。はい。ハンナの心は激しく泣いて主に祈った。20節年が改まってハンナは身ごもって男の子を産んだ。そして私がこの子を主にお願いしたのだからと言って、その名をサムエルと呼んだ。祈りの子だった。サムエルは知らないでしょ、生まれる前の話だから。生まれる前の話を見て聞いてる人いませんよ。しかし事実は祈られていたんです。お腹にいる時からこの子の人生のために母は日々もう時間ごとにずっと祈りを積み上げて、産んだ後もずっと祈り続けて、母の務めは何ですかって言ったら、気ぜわしくあれやこれや台所やることももちろん大事です。大事ですが、母が祈らなくて誰が祈るって、目を閉じるまで子供のこと、親が祈らなくて誰が祈るって、祈りの子供だったんですね。じゃあ二丸を出していただきますと、そしてハンナの信仰がありました。皆さん、このユダヤ人の民は、男の子は1年に3回は必ず宮に登るんですね。だから当時は城に行った。今は秋だから、秋の話からするとカリーヨの祭りといってね、エジプト脱出は本当に掘ったて小屋みたいな、本当に寂しいところに住んで旅をして、だけど水が出て天から食べ物降ってきて、火の柱雲の柱で私たちの旅守られた、人生も格の如しだって記念してカリーヨを作って、家があるのにね、で苦しかったところから救われた、人生の旅路は守られるって、カリーヨの祭りの時には城に行って捧げ物をするんですね。春になると杉越の祭りって、そうだエジプトでは最後はね、なかなか奴隷の私たちを解放されなかったけど、神様の自然界を通していろんな奇跡を通し、最後は男の子が次々と亡くなっていくという、だけど羊の傷のない羊の血を家の門柱に塗った時に、その家の男の子は死ななかったって不思議なことを、1回だけ起こったよねって、2回目はイエス・キリストが十字架で神の子羊として血を流すことによって滅びるべき私たちが滅びないという、2回目もあるんですがね、杉越の祭り3月あたり、そこから50日後にはペンテコステと言われる初穂、これは年の最初の収穫の、あの初穂の祭り、この3回必ず登っていくんです。ところがお母さんのハンナは格別の思いがあって行かないって言ったんです。行かない、まあ、結論を言いますと、あの時祭司様に、お前酔っ払ってんのか、この神聖な神殿でて、祭司様そうではなくて苦しみがあって私はずっと祈っていたのですと。で赤ちゃんが与えられて、この赤ちゃんが生まれたら神に捧げると決めていたから、見てたら可愛くて可愛くてしょうがないから、やっぱやめた、神様になんか捧げない、自分のもの自分の子供だってね、しなかったの。これは彼女の信仰です。その代わりきっぱりと、その時が来たら手放しますとね。だから毎年3回は連れて行くはずだけど行かないって言ったですよ。行く時になったら行って、そしてそれっきりだと、ね、それっきりと、そんなきっぱり、こんだけ愛情を注いで、多分2歳か3歳まで、血の身が離れる時までって書いてあるので、もう一生分可愛がったと思うんです。一生分の愛情を注いだと思います。まあ犬も訓練する時は最初はもうものすごく愛して、そして人間に対する一点の曇りもない信頼関係を作ってから、それから訓練しなさいと言うそうですが、 ハンナはサムエルをそのようにしたよ。じゃあ一章の22節を読みましょう、はい、しかしハンナは夫にこの子が血離れして私がこの子を連れて行きこの子が主の御顔を拝していつまでもそこにとどまるようになるまではと言って登っていかなかった。すべての男子は行くはずなのに行かなかったんです。27節も読みましょうか。次を出して、はい、この子のことを私は祈ったのです。主は私が私の願いを叶えてくださいました。神様に祈って与えられた祈りの子です。神様にお返しする、お返しするその時まで、一日を一生のように思って、見つめて、記憶に刻んで、祈って、そして過ごすのですと。だから28節も読みましょう、はい。それで私もまたこの子を主にお委ねいたします。この子は一生涯主に委ねられたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。だからこれが3年目か2年目か、血の身子が母親から離れて大丈夫になったら、そしたら神殿に預けて、まあ背中向けて泣いたかどうか聖書書いてないんですが、まあそう神様に誓ったはものの、よほど辛かったかもしれない。だけどお母さんは強かったんです。神様に捧げると約束したからにはコロコロ変えない、捧げると言ったら捧げるんだって、捧げたんですよ。じゃあ捧げたら、あとは忘れたかってとんでもない。あの少年聖歌隊じゃないけど、今度子供ゴスペルがあるか分かんないけど、もしやったら可愛いだろうなって、少し大きめの服でなおさら可愛いなっていう風景もあるかも分かりませんが、もう少年がですね、小さい子供が大人みたいなエポデを着てですね、祭司の服を着てちょっとガフガフだなって心配で、上着を作ってずっとサポートし続けたんですね。じゃあ30を出していただきましょうか。302章18節読みましょう、はい。さてサムエルは天布のエポデを身にまとった幼いしもべとして主の前に仕えていた。まあ、宝石がいろいろついているような祭司の服を着ている、まあ、可愛らしいとも言えるけど、またちっちゃいなって、子供聖歌隊も一生懸命歌ってるなみたいに。じゃあ19節も読みましょう、はい。彼の母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共に年ごとの生贄を捧げに登って行くとき、それを持って行った。母親の思い、ずっとサポート援助をしたんです。皆さん、親の役割は親の思いの通りにすることではなくて、その子にふさわしいサポートを出すぎず、ね、その時にぴったりあって、やりすぎたらいいってことはないです。やらなくていいっていうこともないですね。なので最後の聖書の箇所40を出すと、教育で大事なことは箴言22章6節の行く道があるんだから、長女は長女、三女は長女と違う。ある人は看護師になりたい、ある人は私は農業をやりたい。農業をやりたいなら、なんで農業をやりたい人にこんな高等教育を無理強いするのって、その行く道にふさわしい教育。じゃあ22章6節を読みましょう、はい。若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れない、もう一生の財産になりますよ。サムエルは預けられて、そしてお母さんは、身の丈は今これぐらいかな、手はこれぐらいかなって、応援してるよって、離れてるけど見守ってるよって、祈ってるよって、ずっとサインを送って、そして子供の独り立ち、神の前の独立独歩の姿の日まで、先週は古谷さんが生涯を閉じまして、いや本当に労災病院で25年間の不調さんってただごとじゃないと思いましたね。それからいろんな教育畑の道も、火葬場に来ましたらご親族の方が思い出を話されて、まあ、あのお孫さん2人は、まあ、医療の道に薬科大学を出て、まあ、お一人は薬剤師さんに、一人はちょっと研究みたいななんですかね。で姪御さんもおられて、姪御さんは看護師さんになって、とってもおばあさんを尊敬したようで涙を持って思い出話。姪御さんもきっと おばさんの影響で私は看護師になったんだと思うって、もうシャキシャキとして言うことははっきり言って、だけど人を傷つけるような言い方をしないで、まあ、なかなか知恵のある人生を送られてきた方だったんだなって。若い頃クリスチャンに出会ってなりたいと思ったけど機会がなくて、私こう思ったですよ。神様自在に働きかける、語りかけると言いましたが、まさか隣に宇佐美さんがこの教会が引っ越してくると思わなかったでしょうね、震災によって。しかし大震災のもっと前に、確か私この泉町に来て、そこに建てる家の祝福のキリスト教式の起工式をやったことを思い出したんでした。だけどその息子さんの家に震災で追われて宇佐美さんが越してきて、隣同士で家庭集会になった。そしてだけどまさか教会が、奥多摩に居候してた教会が、まあ岩木ったってこんなに広いのに泉町に引っ越してくるとは、まあ古谷さんのそばに引っ越してくるとは思わなかった。震災がなかったら出会うことのないドイツのモニカ先生と震災によって出会って、モニカ先生がその家庭集会で指導するようになった。取り囲むようだなって。神様は若い頃クリスチャンに出会ってなりたいと思ったけど、教会が近くにやってきて、隣にクリスチャンがやってきて、ドイツからモニカ先生がやってきて、囲まれて神の声を聞いたかな。としても看護師さんの子育ても大変だったろうなって、子供さんたちの、あのお母さん行かないでって夜中に、多分勤務もきっとあったろうなって、いろんなとこ犠牲にしながら全うしたのかなと思って、そういうことは神様にお委ねして。というのは、亡くなった朝行きましたら本当にね、お顔が笑ってるような、安心しきってるような古谷さんのお顔だったんですね。何度も正先生のその時のお説教を聞くと、正先生に話されたこと、なんか夢か幻で天国に行った夢を見たみたい。古谷さんもうダメだって言われて蘇って、お医者さんからもう本当に終わりだって言われてまた蘇って、私は冗談で古谷さんはきっと死なないんじゃないかなって言ったことあるんですけど、そしてね、夢の中で天国の門を見て、なんか光が輝いてたっていう黙示録と同じ光景を見てきた。まあ人生は春夏秋冬、もう凛々しく働いていた看護師さんの時代もあれば、最後は手も足も動かなくなって、しかしまばゆいばかりの天の光景を見て笑顔を残して、あとはお委ねして天に旅だったのではないか、それでいいんですか、それでいいんですと。最後にちょっと本のご紹介をしたいと思うんですけども、ドイツ人の今から100年ほど前、関東大震災の時に宣教師になって日本に来られた、まあ、後の上智大学の学長さんにもなった方で、東京で亡くなったようですね。そして東京大学でも教えておられたような方のようですが、人生の秋に、今秋ですけど、秋はいいですね。我が家の6畳ぐらいしかない庭で今すごくイチジクが取れて、その前はブドウが取れて、みんなに配らなくてお許しください、代表して食べましたので、まあ、人生も実りの秋から冬もあるでしょうが、その本の中にですね、日本で命を落としたこの宣教師、キキキリンの映画の中にもこの詩が出てきたそうですが、私もどっかで聞いていいなと思ってたんで、本の前の方に出ておりましたけれども、南ドイツに帰った時に友達からもらった詩だそうです。で、子供たちはこれから人生の夏ですよ、だけど背後にいる私たちも、親もまた先輩牧師も教会員も、これも宝ですよ。じゃあ読みますね。最上の技、最も良き技は何ですかという歌です。この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に、平静に、己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても、妬まず、人のために働くよりも、 謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること、老いの重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きをかける、誠のふるさとへ行くために、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは真に偉い仕事。こうして何もできなくなれば、それを謙虚に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども、最後まで手を合わせることが、合掌って本には書いてあるんですが、手を合わせることができる。愛するすべての人の上に、神の恵みを求めるために、すべてを成し終えたら臨終の床に神の声を聞くだろう。来よ、来なさい、我が友よ、我汝を見捨てじと。人生を全うし、若い人が頭角を現すことを妬まず、人の世話をするのもいいけども、世話をされることに甘んじ、静かな心で最後まで祈りを捧げ、人生を全うする。私たちは人生の秋の季節も素晴らしい。そして若い人が新たな芽を出す、それを見守ることもまた美しい、素晴らしい恵みだと思います。もう一回さらっと読みますね。もう一回聞いてください。これはドイツ人のヘルマン・ホイペルスという、カトリックの司祭の本に書いてある、歌です。最上の技、この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、休み、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること、老いる重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きをかける、誠のふるさとへ行くために、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは誠に偉い仕事。こうして何もできなくなれば、それを謙虚に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども、最後まで手を合わせることができる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために、すべてを成し終えたら臨終の床に神の声を聞くだろう。来なさい、我が友よ、我汝を見捨てないと。 お祈りをいたします。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。皆さんは人生の春夏秋冬旅路のどのあたりでしょうか。すべて素晴らしい。子供たち、若い人、次世代の未来の器を祝福しましょう。そして私たちは背後で祈り、ふさわしい援助サポートをし、きっぱりとした信仰を持って送り出し見守りたいと思います。それではピアノを大きくしていただきます。私たちの味わい深いそれぞれの人生の旅路、今週も全うできるように祈りました。下田姉妹のために、その他体調の悪い方々のために、古谷さんのご家族のために、自分自身の健康、大切な家族、あの人この人のために、またこの教会が用いられるように、包括支援センターといわき市とタッグを組んで用いられるように、また大熊町の復興、教会の復興のためにも、その他どんなことでも、モニカ先生も今月あといっぱいです、お祈りしましょう。アンドリューのためにも祈りましょう。どんな言葉でもいいです。声に出せる方声に出して、子どもたちの祝福を含めてご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今から一緒に祈りを捧げます。束ねて天に立ち上ります。神様が引き上げてください。私たちの大事な子どもたち、教会の子どもたちは未来の器です。神様が育んで声をかけてお育てください。私たちの役割をさせてください。見守ったり祈ったりサポートをしたり、そして信仰が全うできますようにお願いします。天のお父様、下田姉妹をご家族を今日も慈しんで守り支えてくださるようによろしくお願いします。その他、抗がん剤を治療している姉妹方にもご家族にも神の助けがあるようにお願いします。酒井さんにもどうぞあなたが身を手を触れてください。大熊町の教会と被災地をあなたが癒してください。天のお父さんは、またこの泉の教会、いわき市とのコラボも祝福してください。野光もエリムも祝福してください。働いている方々に神の助けがありますようにお願いします。お祈りします。天の父なる神様、たくさんの子どもたち、子どもたちは教会の未来、この国の未来、次世代の器です。神様が自在に子どもたちに触れて語ってください。そして私たちも人生の先輩として背後で祈り、過干渉になることなく程よくサポートをし、同時に信仰の後ろ姿をそれぞれの人生の旅路で全うできますようにお願いいたします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、人生の季節を感謝します。子どもたちを祝福します。私たちも背後にあって知恵深く祈りつつサポートできるように用いてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。